今日はクリスマスの良い知らせということで、マルコの1章14節15節、短い聖書の箇所ですけれども、とても重要な箇所です。イエス様はそこで福音の意味を簡単にまとめてくださっています。その箇所を読みます。ヨハネが捕らえられて後、イエスは外来に行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。
今天的信息的题目是圣诞节的好消息，福音是来自马可福音一章十四到十五节。今天分享的经文虽然简短，却非常的重要，因为主耶稣在这里简单的总结了福音的意义。我们来读一下这段经文。约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音，说：日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。这是马可福音一章十四到十五节。
聖書には旧約聖書と新約聖書という二つの部分があります。それが一つになっています。どうして一つになったかと言いますと、旧約聖書には神の約束があります。新約聖書にはその約束が神様によって守られたことが書かれています。旧約聖書にはキリストが来ると書かれています。新約聖書にはキリストが来ました。そしてイエスがキリストですというふうに書かれています。ヨハネは旧約時代の一番最後の預言者でした。イエス様をキリスト、イエス様はキリストであるということをイスラエルに紹介しました。そしてキリストという言葉は王という意味です。ですからイエス・キリストというときに、私たちは名前と名字を言っているのではなくて、名前と地位ですねを言ってます。イエス・王と言っていることになります。そういう意味です。
聖经自由旧约圣经和新约圣经两部分组成，它们合而为一。之所以能合而为一，是因为旧约圣经记载了神的应许，而新约圣经则记载了神如何遵守，如何实现这些应许。圣经非常的重要。旧约预言基督将来临，而新约则宣告基督已经降临，并指出耶稣就是基督。约翰在旧约时代是他是最后的一位先知，他被差遣是为了向世人，向以色列人介绍主耶稣就是基督。基督这个词，这个名字的意思是君王，所以耶稣基督不是名字和姓氏，而是名字和身份地位，意思是耶稣君王。
クリスマスはそのイエス王の誕生を祝う日ですが、聖書によるとイエス様がお生まれになった日にはお祝いなどなかったと書かれています。それどころか王が生まれる場所もなく、イエス様は馬小屋で生まれ、馬の飼い桶が生まれた王の寝床でした。神が人間を救うために人間となって来てくださった時に、人間が提供したものは物置のようなところでした。それでもイエス様は私たちのために来てくださいました。イエス王はこのように この世に来た時に歓迎もされず、さらには十字架に貼り付けられ、この世から追い出されました。それでもイエス王は私たちを愛し、私たちのために来てくださいました。
聖誕节是庆祝耶稣君王降生的日子，但根据圣经记载，主耶稣降生的那一天并没有任何的庆祝活动。不但如此，连君王诞生的地方都没有。主耶稣诞生在马棚里，马槽成为了新生君王的小床。当神为了拯救世人而降世为人的时候，人类所能提供的只是一个像仓库的地方。即便如此，主耶稣还是降临了。当耶稣君王来到世上的时候，不仅没受欢迎，甚至他还被钉在十字架上，并被驱逐出这个世界。然而主耶稣依然爱着我们，他为我们而降临。
イエス様は神の福音を述べ伝えられたと書かれていました。福音とは良い知らせの意味です。イエス様が来られる600年ぐらい前に書かれたイザヤ書52章に福音、良い知らせのについての分かりやすい説明があります。そこを読みます。良い知らせを告げる、伝える者の足は山々の上にあってなんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は。
经文说，主耶稣宣传神的福音，福音就是好消息。在主耶稣降生大约600年前所写成的以赛亚书，在第52章中，对福音好消息有简单明了的解释。让我们来读这段经文。那报佳音传平安，报好信传救恩的，对赐安说，你的神作王了。这人的脚登山何等佳美。以赛亚书52章7节。
聖書の福音は、神が王となる、あるいは王として治めておられるということでした。イザヤの時代はイスラエルがバビロニア帝国によって滅ぼされる時代ですから、神が治めているようには見えなかった時代です。ですけれども神は預言者イザヤを通して福音の約束を与えました。
聖经中的福音是宣告神成为了君王，或者说神以君王的身份掌权。在以赛亚的时代，因为以色列正遭受巴比伦帝国的摧毁灭，当时看起来神并没有在掌权，但是神却借着先知以赛亚赐下了福音的应许。
イザヤ書の52章の次の章、53章には、その王がどのように王となり治めるのかが書かれています。その内容は普通の王の治め方とは全く違うものでした。そこを読みます。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにおのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛みつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。 ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。イザヤ53章の5節から7節です。
イザヤ書52章後的下一章是53章，这样记载了这位君王是如何登基执政。主的统治方式与普通国王的治国之道截然不同。让我们来读这段经文。那知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚我们得平安，因他受的鞭伤我们得医治。我们如羊走迷，个人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。以赛亚书53章5到7节。
そこには王として治めるはずの王の苦しめられる姿が書かれています。また王はその苦しみによって人々を救うということが書かれています。それはまさにイエス様の十字架の苦しみと死の予告でした。イエス様の王座は十字架という処刑台であり、その王の冠は茨の冠でした。
这里记载了本该作为掌权的君王却遭受苦难的情景，同时经文也记载了这君王正是通过受难来拯救世人。这正是预言说主耶稣将在十字架上受难与死亡。主耶稣的宝座是十字架，这个交刑架，主的王冠是荆棘冠冕。
イエス様が十字架の上で息を、その前ですかね。これ
正しい、correct。
イエス様は十字架の上で息を引き取られる前に言われた言葉は完了したという言葉でした。イエス様は十字架の上でやられたではなくやったと宣言されました。これはとても大事なポイントです。そして、多くの人に誤解されているポイントです。イエス様は十字架の上で人間にやられたと言われなかったです。私たち人間のためにやったというふうに言われた。そして十字架は神のご計画でした。そしてイエス様は約束通りに3日目に復活されました。イザヤ53章には十字架だけではなく復活も予言しています。しかし神を砕いて痛めることは神の御心であった。もし彼が自分の命を財家のために生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、死の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。イザヤ53章の10節と11節です。
主イエス在十字架上断气前所说的话是成了。在十字架上主耶稣宣告的不是我被干掉了，而是我成就了。这是非常关键的重点，也是很多人都误解的一点。十字架是神的计划，照着应许，主耶稣在第三天复活了。以赛亚书53章不仅预言了十字架，也预言了复活。我们来读一下，耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在他手中亨通，他必看见自己劳苦的功劳， 功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽。以赛亚书53章10到11节。
福音は少し難しいというふうに、思われる方もいらっしゃるかもしれませんで、指を使った分かりやすい覚え方があります。まず4、日本語では死とも言います。死というのは死です。死ぬ、死ですから十字架のことです。4が十字架、そして一つ減ってきます。3は3日目の3で、3日目にイエス様が復活された、復活です。十字架、復活、そして復活は何を意味するかというと、今度2本になって、これは V、 ビクトリー、勝利、死を滅ぼしたという復活です。そして日本ではよくピース、ピースという平和とか平安ということですね。このイエス様の復活によって、十字架と復活によって、平和がもたらされた、神様と壊れていた関係が回復されたという、そういう意味もあります。そして一つになると一番はイエス様が一番である、神様が一番である。最近いろんなものが一番だというふうに言われてますけども、神様が一番でなくてはならないということですね。そして、一番の後はこれですね。グッドと言いますけれども、グッドニュースですから、良い知らせです。それが福音であるということです。
福音对一些人来说，这个概念有一点难。那我们用五根手指来解释福音。四根手指代表是死亡或者是十字架。那接下来三根手指就是等于第三日复活，主耶稣第三日复活。那两根手指头就好像 victory， 就是胜利。然后日本人很喜欢 peace sign， 就是平安，意思是与神的关系得到和解，恢复了。那接下来是一根手指头，那就代表是主耶稣是最棒的，最重要的，主耶稣至高无上，主耶稣是神，他也是君王。那大拇指呢，就很容易理解，它就是 good news， 好消息，福音，这就是简单福音的解释。
罪とは人間が神に背を向けること、神を捨てることです。また捨てたためにもたらされた死と歪められた人間、また世界の混乱状態を表す大きな言葉であると思います。ただ単に犯罪とか悪いことをしたということよりも大きな深い意味を持つ言葉です。ですから、罪人イコール、あるいは罪人イコール犯罪人ではなく、神を捨てて歪められた世の中に生まれ育って、そして自分たちも歪められ、神を神としない考え方や生き方を知らず知らずのうちに身につけてしまったことを表す言葉というふうに言えると思います。神との関係を壊す人間の罪がこの世の混乱の根源です。
罪恶是指人類背離神、抛弃神，也因为背弃神而导致死亡，以及这个世界被扭曲的状态，这个重大的概念。罪恶不单是指犯罪或者做坏事，这个词有着更深远的含义。因此罪人 并非是指罪犯，而是指那些出生并生长在背离神这个扭曲变形的世界，他们自身也变得扭曲，并在不知不觉中不把神当作神的这个思维和生活方式的人。人类的罪恶破坏了我们与神的关系，正是这个世界混乱的根源。
最初に読んだところで、マルコの一章のところですね、イエス様は福音を4つの言葉で表されました。時が満ちた、神の国が近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。時が満ちたという言葉には、神には計画があったということです。イエス様はその計画を実現するために来られました。それがクリスマスです。新約聖書にこういう言葉があります。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みによるのです。この恵みはイエス・キリストにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。第二テモテの一章九節と十節です。
在开始的时候，我们读了马可福音，主耶稣他用四句话表达了福音：日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。日期满了，说明神早有计划，主耶稣降世是为了实现这个计划。新约圣经中有这样的话：神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的，但如今借着我们救主基督耶稣的显现才表明出来了。他已经把死废去，借着福音将不能坏的生命彰显出来。这是在提摩太后书一章九到十节。
神を神とせず、神を捨てた人間の罪は神と人間の関係を壊し、死をもたらしました。人を救うために来られたイエス・キリストは十字架で私たち人間のために死ぬことによって壊れた関係を回復させ、永遠の命を私たち一人一人に与えてくださろうとしています。永遠の命とは神様との関係、神様につながっていることです。
不把神当作神，弃绝神，人类的罪恶破坏了神与人之间的关系，导致了死亡。为了拯救人类而降世的耶稣基督，他通过在十字架上为我们人类而死，恢复了破裂的关系，并赐给我们每个人永恒的生命。永恒的生命，永生，就是与神的关系，就是与神连接。
聖書にはイエス様が十字架で息を引き取られた時に、神殿の仕切りの幕が上から下に真っ二つに裂けたと書かれています。神殿は神の住まいを象徴するものですから、神が私たちと一緒に住みたい、一緒に生きたいという神の私たちへの愛を表しています。そこに仕切りの幕があるということは、私たち人間の罪が神との関係を妨げていることを表しています。その仕切りの幕が神によって開かれたということは、十字架のイエス様の死が罪の問題を解決し、神への道を開いてくれたということです。
聖经记载， 当主耶稣在十字架上断气的时候，圣殿里隔开的幔子从上到下裂为两半，圣殿象征着神的居所，这彰显了神渴望和我们在一起，神渴望与人类同住，以及神对我们深切的爱。原本隔开的幔子象征着我们人类的罪恶，阻碍了我们与神的关系。那隔开的幔子被神撕裂，代表着主耶稣在十字架上的死解决了罪的问题，并为我们开辟了通往上帝的道路。
イエス様の十字架が神の国の門を開き、イエス様は神の国の入り口はここだよと招いてくださっています。悔い改めるという言葉は方向転換を意味している言葉です。イエス様は私たちに方向転換をして、ここから入りなさい、そっちじゃないよ、こっちだよと招いてくださっています。悔い改めは考え方を変える、間違った思い込みを捨てる、捨てて正しい考え方をに改めるということです。
主耶稣的十字架打开了神国，就是天国的大门。主耶稣正在呼召我们说，天国的路口在这里哦。悔改就是转向，就是改变方向的意思。主耶稣呼唤我们改变方向，主他正在呼召我们从这里进入，不是那边哦，是这边哦。悔改就是改变想法，摒弃抛弃错误的认知，转向正确的观念。
神はいない、神はいらないという間違った考え方は私たちを支配します。私たちは学校の無神論的な教育でそのように教えられてきました。そうすると誠の神以外のものが人生の中心となり、私たちを支配します。神は信じないと言いながら、誠の神以外のものを神にしてしまいます。
没有神不需要神，这种错误的观念支配着我们。在学校我们被无神论教育如此教导，这导致我们把真神以外的事物当作人生的中心，控制了我们。我们把真神以外的事物当作神，取代了神。
クリスチャン生活とは、神の愛の支配の中で生きる生活です。聖書で一番大切な戒めは何かと聞かれたとき、イエス様は次のように答えました。そこでイエスは彼らに言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法の律法全体と預言者とか聖書全体のことですね。この二つの戒めにかかっているのです。
基督徒的生活就是活在神爱的掌管之下。当被问到圣经中最重要的诫命的时候，主耶稣是这样回答的。耶稣对他说，你要尽心尽性尽意爱主你的神，这是诫命中的第一且是最大的，其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲，这是在马太福音22章37到40节。
第二の戒めをイエス様は次のように教えています。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。これはゴールデンルールとも呼ばれています。論語に書かれている 講師が教えた自分にしてもらいたくないことは他の人にもしてはならないという教えはシルバールールと呼ばれています。講師の教えが道徳の基盤になっている中国、韓国、日本では子どもたちはシルバールールで育てられていると思います。今日はクリスマス集会ということですから、特別バーゲンとして皆さんの持っているシルバーをゴールドと交換して差し上げます。こういう重い、こういう金の延べ棒も用意していますので、これは延べ棒ではなくて新約聖書です。もし新約聖書は欲しいなという方は、一冊しかこういうふうにくるんでないですけれども、ゴールデンルールが入っている新約聖書、聖書は純金よりも尊いものであるというふうに聖書に書かれていますけれども、それを差し上げますので、新約聖書欲しいという方はぜひ後で、教えてください。
其次，主耶稣这样教导第二条诫命，所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。这是在马太福音七章十二节，这个也是被称作为 Golden Rule， 金科玉律，或者是黄金法则。而孔子在《论语》中所教导的“己所不欲，勿施于人”，却被称为 Silver Rule， 百银定律，或者是银律。在中国、韩国和日本这些以孔子教育为道德根据的国家，我相信孩子们都是在这个 Silver Rule 银律的熏陶下成长的。今天是圣诞节，作为特别的活动，我想请你把你手中的银来换成金。传道做了很多这些圣经，如果你有兴趣，请来跟我们说起，这个是比银比金更棒，因为它是神的话语，圣经。
神の愛の支配に生きることは、神が求める二つの愛の生活です。まず神の愛を知り、その愛に応えて神を愛すること。また同時に神の愛によってお互いに愛し合うことです。人間は人間のアイデアではありません。創造者である神のアイデアです。神の愛です。人生の答えは神の愛です。そしてその愛に応えて生きることです。
活在神的爱中，就是要过神所要求的两种爱的生活。首先，你要认识神的爱，并回应神的爱去爱神，同时也要靠着神的爱彼此相爱。人类不是人类自己构想的产物，而是造物主上帝构想的杰作，是神爱的彰显。人生的答案就是神的爱，而且是为了回应这份爱而活。
福音を信じなさい。それはイエス・キリストを自分の王として受け入れ、この王のために王と一緒に王に学びながら、またそのように生きようとしている仲間たちと一緒に愛し合いながら生きることです。またそのように生きる仲間を増やしていくことです。この神の愛の輪を世界中に広めていくことです。
请您相信福音，这就是接受主耶稣基督作为你自己的君王，为了这个君王，与君王同行，向君王学习，同时与那些同样追求这种生活的同伴们彼此相爱而活，并且还要不断增加这样的生活的同伴，将神的爱的圈子扩展遍布全世界。
もしまだ神様の愛を知らないという方がいらっしゃいましたら、ぜひ知っていただきたいと思います。 またその神の愛の国に入っていただきたいです。神は招いてくださっています。私たちは神に愛され、神を愛するように、またお互いに愛し合って生きるように生まれてきました。
如果您还不认识神的爱，我衷心希望您能了解这份爱，更盼望您进入神爱的国度里。神正在呼召你，我们被生下来就是为了被神爱，为了爱神，以及彼此相爱的生活。
私たちは毎週日曜日このように礼拝に集まります。どうして日曜日かと言いますと、十字架についてくださったイエス様が約束通りに復活された日が日曜日であったからです。一緒に集まって神を賛美し、神の愛を確認し、神の御言葉に耳を傾け、お互いに励まし合います。皆さんにもクリスマスだけでなく毎週集まっていただきたいです。いつでも大歓迎です。私の話したことでもし分からないことなどありましたら、ご遠慮なく後で聞いてください。
我们每周日都会像这样的聚集敬拜，之所以选择在星期天星期日，是因为为我们被钉十字架的主耶稣，他按照所应许的在星期日复活了，我们一同聚会赞美神，确认神的爱，聆听神的话语和互相勉励。我们希望您每周都能来聚会，而不仅仅是参加圣诞节的聚会。我们随时都欢迎您的到来。如果您对今天所讲的内容若有任何不明白的地方，请随时的提问。
谢谢。
谢谢。